聖書の御言葉の朗読をいたします。ヨハネによる福音書第16章の33節。ヨハネによる福音書の第16章の33節。ページは新約聖書201ページ。聖書にある神の言葉に聞きます。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。共に礼拝を捧げて新しい年の歩みを、歩み出すことに導かれ感謝しております。たった今聖書の言葉をお読みしました。わずか一節のとても短いこの一節の御言葉に聞きたい、集中して聞きたい、そう願ってここに立っております。しかし勇気を出しなさい。主イエス様がこのようにお語りになっておられます。この御言葉は実は、どう言ったらいいんでしょう、大事な場面に語られているんです。実はこの言葉が弟子たちとイエス様が直接話すイエス様が弟子たちに直接語りかけられる地上の生涯での最後の言葉、なのです。十字架に主イエスはおかかりになられます。そのために間もなく捕らえられようとしています。ずっと今まで弟子たちにいろんなことを語ってこられたのですが、その最後の最後の言葉がこの言葉なんです。これらのことを話したのはあなた方私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様の弟子たちへの最後の最後の言葉である。そういう言葉であるがゆえにこの言葉は遺言って言われることもあります。イエス様の遺言の言葉、あるいはこう言ってもいいと思います。イエス・キリストというお方がこの世に来られたのはこの言葉を、この御言葉を語るためであった。この言葉を残して、主イエスは天に昇っていかれた。十字架に疲れて復活されて天に昇っていかれた。この言葉をにもう全てが向かっていた、向かっているんだっていうふうに言うこともできるかと思います。いずれにしてもここに実は聖書というものが語っている究極のメッセージがあるんです。この短い言葉の中にギューッともう聖書が詰まってるみたいな、そういうふうに言ってもいい、そういう箇所でございます。今日はこういう大切な御言葉をこの時2025年の元日に聞きたいと願っております。しかし勇気を出しなさい。勇気という言葉に関心がない人は誰もいないと思います。みんな勇気を必要としています。勇気欲しい特に1年の始まりですよね。今日2025年の最初の日に、を迎えているわけで、もうこういう時にこそやっぱり勇気ということを、言葉がこうジーンと響いてくると言いますか、勇気欲しいって思うんじゃないでしょうか。 この1年を送っていくために勇気がいります。歩み出していくために勇気がいるんです。今日から始まる1年の歩みに良いことばかりが待っているとは誰も思っていないでしょう。いろんなことが起こるでしょう。辛いことも厳しいことも経験するでしょう。だからこそ勇気がいります。今朝私新聞を開いて、とある新聞を開いて、読みました。コンビニで買ってきて読んだんです。社説の欄が目に飛び込んできました。そこにこんな見出しが書かれていました。不確実性の増す時代に。そして語り出しの言葉はこんな言葉だったんです。胸騒ぎがする、波乱が起きる予感が、それが何かはわからない、いつにも増して先が見えない年が明けた。ああ、こういう言葉が語られているんだって思いましたし、私はその通り、同意といいますか、このような感覚同じように持っていると思いました。先が見えない時代を迎えていて、何がこの先待ってるか全くわからない。今の時代はそういう時代であると。確かにその通りです。それは先に何が待ってるかわからないっていうことは個人的にもそうですし、そしてまた社会的にもそうです。今の時代は決して明るくありません。物の値段がすっごく上がってますね。生活が苦しくなっていると思います。また職場って言いますか、職場の環境もあまり良くありません。多くの人たちから悩みを聞くことが多いです。人間関係がギスギスしています。世界の国々では戦争が続いていて終わりません。災害も起こり続けています。今日ここに集っておられる皆さん、おそらく思い起こしておられるんじゃないでしょうか。私もそうですが、去年の元日1月1日のこと、能登半島で地震が起きました。そして今なお復旧は進まず、遅々として進まず、多くの人たちが苦しみの中にある現実がずっと続いているってことを私たちは今日思い起こしながら、この礼拝の場に、いるでしょう。それからもう人と人とのこう分断というか、人間の分断というものがすごくこう進んでいますね。人間同士がこう家族の間でも、分断している、あるいは民族国家、あるいはもういろんな形で分断というものが非常に深刻な形で、起こっています。要するに申し上げたいのは、こんな中で生きるとき、やっぱり勇気がいるんだということなんです。勇気なしに生きれません。心や体を病んでいる人たち多いです。 お祈りを気遣って生きている人も、まあ、この場にもおられますね。また施設でここに来ることができないままにこの日を迎えておられる方たちも多いです。家族の介護を続けている人たちもいます。そういう人たちにもやっぱり勇気が必要。人間関係に悩む人、子育てに悩む人、介護に疲れ果てている人、差別されたりいじめに悩んでいる人たち、そういう人たちにもやっぱり勇気が必要です。外国からこの地に来て、働く人たちも増えていて、そして、文化の違い、言語の違い、生活環境の違いでいろんな困難を抱えながら歩まれている人たちが数多くいます。みんな勇気が必要。老いた人、若い人、子供、年齢とか関係なくやっぱり勇気が必要。今ほど誰にとっても勇気というものが必要な時はないと思います。生きる勇気。みんな主イエスからしかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると語りかけていただく必要があります。そして幸いなことにイエス・キリストという方は私たちにこういうこの言葉を語りかけるために来てくださり、今も語っておられるお方なんです。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この場にいる人たちだけでなくて、今日はいつもなかなか触れられないんですけど、インターネットでこの礼拝に耳を傾けておられる人たちも実はいるんです。結構な数です。毎日毎日そういう人たちにも今日呼びかけたいです。このメッセージが告げられているんだってことです。ここでちょっと気づかされることがあるんです。ここでイエス様は勇気を出しなさいとただ言っておられるんじゃないってことなんです。しかし勇気を出しなさい、しかし勇気を出しなさい、しかしっていう言葉がくっついてるんです。あなた方には世で苦難があるともはっきりと言われています。つまりイエス様はしかしと言わなければならない現実を私たちが抱えているってことを知っておられます。世で苦難があるんだってことをよく知っておられます。そしてイエス様が知っておられるのは私たちが強くないってことです。その苦難に対して弱いってことです。そしてそのことをご存知であるがゆえにこそしかし勇気を出しなさいと言われます。そしてさらに私は世に勝っていると言われるんです。つまり勝っているのはイエス・キリストなんです。私たちじゃないんです。私たちが勝つと言われるのでもありません。私たちは苦難の中に いるんです。あなた方は世で苦難がある、しかし 私はすでに世に勝っている。私たちは苦難の中にあるけど、イエス様は世に勝っている。私たちは苦難の中で傷ついている、弱く無力であえでるんです。その中にあって、イエス様はそのことをご存知です。さらにイエス様はここで、苦難に遭うのをあなたたちは避けて生きなくちゃいけないって、苦難を避けよと言われているのでもありません。はっきり言われます。あなた方は世では苦難がある、世で苦難がある、うまくいくよなんて言われていません。また同時に、苦難と必死になって戦って、あなたたちが勝て、頑張れみたいなふうに言われているのでもないですよね。つまりここで大切なことはがあります。大切なことがはここで2つの道、どっち行くかみたいな、キリストのこの勝利に頼むのか、キリストの勝利に頼んで生きるのか、それとも他のものに、自分の力や何か他のものに頼って生きるのか。ここでイエス様が求めておられることは、ご自身に結ばれて生きるということです。イエス様の勝利に結ばれて生きる、その時勇気が出るということです。このことがキリストのところに行くかどうかということが決定的なんですね。自分の中の勇気を出すことじゃなくて、イエス様という方が勝っておられて、勝利しておられて、その打ち勝たれたイエス様により頼むことを、イエス様はここで求めておられるわけです。苦難の中で私たちが、ドイツにメットリンゲンという村があります。小さな村です。行ったことないんですけど、一度もし実現していけたらなっていつの日かって思ってる村なんです。そのメットリンゲンという村にブルームハルトという牧師、正確には牧師の親子、2代にわたって牧師をした、牧師たちがいたんです。その村の教会です。そんな大きな村って言われるぐらいの教会ですから、ちっちゃな村の教会で、写真とかで見たことありますが、お父さんの方はヨハン、クリストフ・ブルームハルト、子供の方は、フリードリヒ・クリストフ・ブルームハルトっていう名前の人です。両方ともお父さんが牧師で、子供の方も牧師になって、同じようにメットリンゲンで牧師をしたんです、その村の教会で。そして最初に決定的な経験をしたのが、お父さんのブルームハルトです。子供はそれを継いできました。このヨハン・クリストフ・ブルームハルトですが、その牧師を伝道者として生涯を送っている中で、ある経験をしたんです。そしてある言葉と出会ったんです。キャッチフレーズといいますか、これ親子2代貫いていくんですけど、キャッチフレーズとなったのが、言葉がありました。短い言葉です。イエスは勝利者って言葉。イエスは勝利者っていう言葉をモットーにして生き続けたんです、2代にわたって。あるきっかけがありまして、それはですね、ゴットリービンという女の子なんです。 その少女ですね、少女は深い闇、病を得ていて長い期間苦しみました。そして、ブルームハルトはとその教会の人たちはこの子のために祈り続け、そしてこの子のために仕え、この子にイエス・キリストのことを伝え続け、そして、要するに伝道したわけです。そしてだんだんこの子の心が開いていって、最後イエス・キリストを信じるということになったんです。その時に最後にこの子のこと口から出てきた言葉が、イエスは勝利者ですっていう言葉だったんですよ。そしてそのイエスは勝利者っていう言葉がブルームハルトにとって非常に大事な言葉になっていくんです。そしてその村の教会にとって、そして非常に長い期間この村の教会、親子2代の牧師を通して、そしてこのイエスは勝利者っていうことに立って、教会の働きと歩みを続けていくんです。そしてそこで多くの人たちが変えられていくんです。19世紀の出来事でした。19世紀から20世紀の初頭の出来事でした。でそれはその村だけのことにかかわらず、実は神学の世界にも非常に広い大きな影響を与えていったんです。20世紀の神学っていうのはこのブルームハルトっていう人との関わりの中で変えられていったという人もいます。そしてその時に大事になったのが、イエスは勝利者。皆さんはイエス・キリスト、イエス様っていう方はどんな方だと思っておられるでしょうか。優しい方、愛すべき方、私たちを愛してくださる方、私たちのことを大切にしてくださる方。なるほど、その通りです。間違ってはいません。でも私たち忘れちゃいけないことがあります。それはイエス様って私たちにとって勝利者であるということです。どんな力もこの方には勝てません。どんなすごい力が働いていても、どんな悪しき力が働いていても、この方の力の前には、太刀打ちできません。それをブルームハルトっていうトーメットリンゲンの教会の人たちは真剣に味わっていったんです。で私も若い頃にね、この人の本を読みなさいって言われて、このブルームハルトのことを学び、また今もすごく関心を持ち続けています。そしてやっぱり忘れちゃいけないんだと思ってるんです。私たちはなんか負けてるなみたいなイエス・キリストや、ね、この世で負けてるなみたいに思ってるかもしれません。違います。イエス・キリストは勝利者です。この方に勝る力を持ってる人は、持ってるものはありません。イエス様は貝箱にお生まれになり、苦難をお受けになり、十字架にかかられました。私たちの罪の贖いのために十字架の死を遂げられて、そして三日の後に復活してくださいました。そしてこの方は目に見えずとも私たちと一緒にいてくださいます。この方はへりくだられたお方です。でもこの方の生涯が示していることは、ここでイエス様自身がこの言葉をここで語っておられるように、世に勝っているということです。実際世の力はキリストに勝てなかったってこと、勝ってないってことを聖書っていうのは伝えてるんです。私ね、昨日今週になってですが、 この聖書の箇所についてもう一度調べ始めました。もう一度説教した箇所なんですけどね。するとある説教と出会ったんです。それは1960年代になされたある神学者の説教でした。その神学者はこの聖書の箇所をクリスマスにしています。クリスマスにこの御言葉を語ってるんです。私はそのことにとっても引きつけられました。 あんまりクリスマスの箇所だと思ってなかった。するとその先生はこういうふうに言われるんです。私がすでに世に飼っている、これがクリスマスのメッセージです。ベツレヘムの貝羽桶の中のあの幼子がこう語っておられますって言うんです。イエス様が貝羽桶の中にお生まれになった時、もう貝羽桶の中でもう語ってるって。私は世に飼っている、なぜなら私わかるんです。これは神様が一人子をこの世にお使わしになったからなんです。もうお使わしになった時点でもうこの世に飼っているっていうことが起こっちゃってるんです。起こっちゃってるんだ。つまりこの世に飼っているっていうのはもう貝羽桶の中で起こっている、そして十字架の中で起こっている、そして今もそのことは変わらないって。だからイエス様の生涯はもう最初から最後までこのことをずっと語ってるんです。イエスは勝利者ということ。そして実際ね、皆さんね、ちょっと私このクリスマスにすごい大事だと思ってったことがあって、クリスマスって戦いなんですよ、神様の。だからね、天の軍勢って出てくるんですよね。羊飼いに告げた時も天の軍勢が出てきて賛美するんです。天の軍勢が出てくるってことは戦いだってことなんです、神様の。でもその戦い方はこの世を滅ぼすっていう仕方の戦いじゃないんです。戦い方が違ったんです。この世を徹底的に滅ぼし尽くし、ダメなやつをこっぱみじんにするようなのが神様の戦いじゃなかったんです。むしろこの世に神様が大事な大事な一人をお与えになる、そういう戦い方がなされた。そしてそういう形で勝利された。私たちの目にはと途方もないこととして勝利されたわけです。そしてこのそれはもうクリスマスだけじゃなくって、十字架においても罪をあがなって、あがなうという仕方で許し、愛するという仕方で与えられたのです。そしてそのキリストがこの地上での働きをの中で大事な局面に差し掛かって、弟子たちの最後の最後の言葉で、私はすでに世に飼っていると言われているわけです。そしてしかし勇気を出しなさいと、そういう場面でそういうことの中で言われている。だから勇気を出すっていうことは、自分の中の、なんか私たちの中に勇気っていうものがあって、それを出せみたいなんじゃなくて、このイエス様につながって、イエス様に信頼して、イエス様にを信じて、そのイエスの勝利に預かることなんです。つまり信頼することです。お委ねすることです。信じるってことです。宗教改革者のマルチン・ルターは、この勇気を出しなさいっていう、しかし勇気を出しなさいって、この勇気を出しなさいっていう言葉を、しかし慰められていなさいって翻訳しているんです。この翻訳は当たってるんです。 実は福音書では他の箇所で、一番典型的なのがマルコによる福音書に、昨年の私たちの教会の兵庫聖句になっていた、安心しなさい私だ、恐れることはないっていう言葉があります。この安心しなさいっていう言葉と勇気を出しなさいって言葉、同じなんです。だから勇気を出しなさいっていうのは、慰められていなさい、イエス・キリストによって慰められていなさい、イエス・キリストによって安心していなさいってことなんです。それが私たちにとって勇気を出すってことなんですね。またもう一つの読み方も紹介して終わりたいと思いますが、もう一つ読み方があるんです。この勇気を出しなさいってことには、この今日の聖書の言葉は、今日は全部お読みしていませんが、25節から33節が一つの段落になっています。そしてその前に16節から24節というのが一つの段落になっています。この箇所の前の段落の終わりはこういう言葉です。24節、今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった、願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。そして今日の箇所では、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているという言葉で閉じられている。そしてこの段落、この2つの段落は対応していると言っている人がいるんです。つまり、ここでこの前にイエス様が願いなさい、願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされるっていうことと、今日の言葉、この一節の言葉はつながっているっていうことなんです。別、同じことを言い換えている。つまりだとするとですね、勇気を出すってことはイエスの名によって願うってことになるんだっていうんです。私ね、この読み方とても惹かれるんですよ。そうじゃないかなと思うんです。今ね、最冒頭で言いましたけど、本当に私たち困難な時を迎えていますし、生きづらさをみんな抱えながらね、生きてますよね。で、私もそうです。きっと皆さんもそうだと思います。そんな中で何が大事なのかっていうと、やっぱ思うんですよ。イエス様につながることは大事。じゃあどうやってつながるの？その時にやっぱりイエス様にお願いするってこと。になるわけです。それが勇気を出すことだ。ですよ。勇気なんて自分の中にないですからね。誰もないですよ。私ない。勇気はただただキリストから来ます。勝利者はキリストだからです。信仰を持って生きることや礼拝すること、お祈りすること、それが勇気を出すことなんて普通誰も思わないでしょう。お祈りなんて弱い人のすることさっていうのがこの世の習いですよね。だけど、そうじゃない。それやっぱりお祈りって勇気のいることなんですよ。悩みの中にあって、この苦難の時代の中に生きるあなたたちに言いたい、 イエス様はなんかそう言われているように思います。君たち、あなたたち、勇気を出せ、お祈りしろ、私の名によって願え、私に信頼しろ、私が世に勝っているから、ここ以外じゃダメだよって言われてるんです。この1年間、この元旦の礼拝っていうのは、私はお祈りの始め、礼拝の始め、ここで立っていきたいと願います。ここで立たされてまいりたいと願います。そしたら私たちは生きていけるって、そのことを私は信じています。皆さんと一緒にそういう歩みをしたい。イエスが勝利者ということを忘れないで、イエス様により頼んで歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。主なる御神、わずかこの一節の言葉を語るためにキリストイエスのご生涯があったこと、そのことは確かであることと思います。そして今も主イエスは私たちに御言葉を持って語りかけておられます。新しいこの朝、新しい年が明けて最初の日を迎えた私たちに、ご自身により頼むようにと語られています。お祈りするように、礼拝しながらイエス・キリストにより頼むようにと招いておられます。主イエスよ、どうぞあなたにつながって、あなたから離れないで歩ませてください。そしたら生きていけますから。そこ以外に生きる場所はありません。どうぞこの時こそ、このような時代の中にこそ、このことがはっきりすることを思います。どうぞここに歩ませてください。私たちがここから離れてしまうとき、立ち戻らせてください。またこの恵みを知らない人たちがたくさんいます。だからこそ教会は伝道することに召されています。教会の述べ伝えの働きにも力添えをお与えください。私たちが証の生活を忍耐強く続けることができますように。自分だけのことに心奪われがちになる私たちの目を、どうぞあなたへと向けてくださり、また兄弟姉妹たちへと、隣人へと向けてくださるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。